皆さんおはようございます。改めまして、よくおいでくださいました。心より歓迎申し上げます。天の神様、皆をあがめます。今朝もあなたを礼拝する特権に預からせていただきましてありがとうございます。お一人一人、あなたにお会いしたい、触れていただきたい、そういう願いを持って、私たちは見舞いに出ております。どうぞ神様、私たちの深いところ、魂の深いところに、あなたをご自身を表してくださいますように。そしてあなたとの霊の交わりを与えてくださいますようにお願いいたします。あなただけが与えることもできる恵みをこの場においても、あなたが一人一人にお与えくださいますようにお願いいたします。私たちの心身をどうぞ主よ、恵みの御手を持って触れてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞ虚しい思いを持ってこの場所を出ていく方おられませんように、あなたご自身が私たちに、聖霊の風に本当に浸らしてくださいますようにお願いいたします。今朝も誠にかけなるものがご用意いたします。このものを清めてあなたがお持ちください。お願いいたします。委ねます。主イエス様の皆を通して心からお祈りをいたします。アーメン。もう15、6年前ですけど、日本に帰ってきてですね、お世話になった進学校に私挨拶に行ったんですね。千葉の方にですね。で、たまたまその日はですね、私が学んだ進学校の前進校、その進学校いくつかこう段階経てるんですが、前進校のですね、記念会が行われていたんですね。で、前進校はね、女子聖書学校なんですよ。女子聖書学院ですから、当時その学校で学ばれたですね、女性の方だけが集まっておられたんですね。わーっと女性の方が集まっておられたんですよ。で、私そこにポツンと一人でいたんですけどね。初代の校長先生がね、こんな風に言われました。説教で、この学校にはみんな親を捨ててきたって言われたんですね。この学校にはみんな親を捨ててきた、やってきた。一昔前ですからね、女性が進学校に行くといえばですね、家族の反対が強かったんだと思うんですよね。感動同然で、感動だって言われてですね、そういうことでやってきた人が多かったようなんですね。で、その話をですね、もう涙ながらに言われたんですよね。この学校にはみんな親を捨ててやってきたって。で、私はね、信仰の持ってるこう厳しい一面を、見るような気がしたんですね。で、私ある時ですね、ある人から突然ですよ、こう言われたんですよ。先生はなんで牧師になったんですか、親御さんはどうだったんですかって言われたんですね。私は何の用意もしなかったもんですから、ふーっつってですね、そして言ったんですよ。いやいや、よく考えなくずに言ったんですけどね、いやいや、親には、泣かれました、親不幸しましたって言ったんですけど、そしたらですね、クリスチャンが親不幸してもいいんですかって言われたんですよね。もう答える言葉はなかったんですけどね、この信仰のゆえにですね、家族の中にこう不調って言いますかね、なんかそういうものが起こる。日本ではですね、キリスト教を信じるというとき、まあそういう部分が、まあ程度の差こそあれですね、なんか理解してもらえないですね、なんかそういうものがあるんじゃないかと思うんですね。あるかもしれません。で、それはね、なかなか世の人々には分かってもらえない部分ではないかなと思うんですね。その意味でもですね、今日の箇所はちょっと難しい箇所なんですけれども、しかしその難しい箇所からですね、私たちは信仰の洞察をいただきたいと思いますね。皆さん34節にですね、こうあるんですよ。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たんではなく、剣をもたらすために来たんですと言われるんですね。イエス様の言葉とは思えない、厳しい言葉ですけどね、ここで言われている剣って何なんでしょうか。剣って何なんでしょうか。分裂でしょうか。それもあるかもしれません。でね、この剣を考えるために、またこの箇所全体を考えるためにですね、今日はルカ福音書15章、有名な放蕩息子の例えも見ていただきました。実はね、放蕩息子の例えはですね、この厳しい箇所を理解するのにですね、光を投げかけるんですね。皆さん、放蕩息子の例えはもうご存知の通りですけど、父の財産をですね、もう無理やりもらってですね、もう、本当は、父が亡くなった時に財産ってもらうもんなんですね。でもそれを生きてる間にですね、もう無理やりもらってですね、そして父から離れてですね、他国に行って、もうそこでもう財産のある限り、放蕩の限りを尽くしたですね、息子がいたんですね。弟息子です。 で、彼はね、もう財産使い果たした後はみんなそっぽ向くもんですからね、もうボロボロになったんですね。なんか、家畜小屋で、世話をしてて、その家畜の餌でもいいから食べたいっていうぐらいですね、もう大変な状況になったんですよ。そして結局ですね、もうここで行ったら死んでしまう。父のとこに帰ったら雇い人でさえあんなにパン豊かに食べてるじゃないかっつってですね、よし、父の元に帰ろうっつってですね、ボロボロになって帰ってくるわけですよ。しかしね、大きな変化を経験していました。彼はね、自分の罪が分かったんですね。自分の罪が分かったという、変化を経験していました。そしてですね、もう雇い人でもいい。もう父と共に生きたい。そうでなければ生きていけない。そう思ってですね、父の元に帰ってきたんですね。皆さん、罪が分かるとへりくだれるんですよ、人間というのはですね。20節。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。皆さん、父親ですよ。たまたま見たときに、息子がボロボロになって帰ってきたんでしょうか。違いますね。彼はね、暇さえあればね、いつ息子が帰ってくるかって見てたんですよ。そしてついにですね、向こうからですね、もうボロボロになった息子が帰ってきたんですね。父親はね、知ってました。村人からですね、息子はどんなに悪く言われるか。あの息子はってどんなに悪く言われるか分かっていました。で、それをですね、その蔑みとかですね、あざけりからですね、息子を守る方法はですね、息子のところにですね、自分が恥も外聞もなくですね、走っていって、バタバタ走っていってですね、そして、私は息子が帰ってきたことをこんなに喜んでいるんですよ。こんなに喜んでるんですよということを村人に示すことだったんですね。だからね、父親はね、もちろん喜びのあまり、そして息子を守るために走ったんですよね。中東では父親は走らないんですね。だからね、これは父親は走った。この父親は神様ですよ。この話はね、何回か言いますけど、聖書の中で唯一神様の走る姿を描いてると言われるんですね。そういう話なんですよ。で、父親は神様。で、息子はですね、放蕩息子は、神からはぐれて生きている人間。まあ私たちのことだったんですね。で、イエス様はこの例えを通してですね、人が神様のとこに立ち返るならば、神はもう一切の罪を許して、あたかも何にもなかったかのようにですね、その人を喜んでバタバタ走って迎えてまでですね、喜んで受け入れてくださるということを教えてくださいました。神が、あるいはイエス様がと言ってもいいでしょう。そのように私たちのことを愛しておられる。私たちと共に生きることを喜んでくださる。それがですね、あのマタイの厳しい言葉を聞くときの前提なんですよ。しかしね、この例えには続きがありますよね。兄が登場します。兄息子ですね。この兄はですね、放蕩の限りを尽くして帰ってきた弟をですね、父親が喜んで迎えたことをですね、納得することができないんですね。だからね、こう、いじけてですね、いじけてというかですね、機嫌悪くして家に入ろうとしないんですよ。で、父親はなだめに出てきますけど、なだめに出てきたね、父親に弟は言いますね。長年の間、私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。皆さん、このね、私はお父さんに仕えというのはですね、これは奴隷として仕えてきたというニュアンスの言葉なんですよ。だからね、彼は父親と愛情関係に結ばれてきたわけじゃないんですよ。私は奴隷のように仕えている。そういう思いを持って父親と一緒にやってきたわけですよ。その私には、友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことはありません。それなのに、この遊女に溺れてあなたの信頼を食い潰してきたあなたの息子、弟と言わないですね。あなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。兄はね、父に食ってかかるわけですよ。で、この兄の姿はですね、直接的には、当時の、宗教指導者ですね、イエス様のことを心よく思わなかった人々の姿が重ねられているわけですけども、皆さん、この放蕩息子の話はね、長い話ですけど、結論がないんですよね。オープンエンドですよ。父親がですね、兄にですね、弟が死んでたのに帰ってきたんだ、喜んで祝うのは当たり前ではないかと言ったところで終わります。ある学者はね、この後に二つの結論が考えられるというんですね。一つはですね、そういった父親にですね、対して兄はですね、激怒して、手に持っていた棍棒をですね、父親めがけて振り下ろすという結論なんですよ。 で、父親はふらりと倒れてですね、血を流して死んでしまうという、一つの結論それなんですよ。そしてそれがですね、イエス様の十字架に起こった出来事だというんですね。皆さん、罪人と呼ばれた人々をですね、この父親のように喜んで迎えたイエス様をですね、宗教指導者は許すことができませんでした。それで結局、彼らはイエス様を十字架に追い込んでいくんですね。棍棒で叩いて、まあ、いわば殺すわけですよ。さて、ここで皆さん、初めの、質問に帰りましょう。10章34節の剣とは何なんでしょうか？剣とは。あるいは剣は誰に向けられたんでしょうか？この箇所もですね、イエス様が弟子たちを宣教に送り出すときになさった説教の中にありますが、イエス様の福音が語られるとですね、つまり罪が問われ、罪の悔い改めが語られ、神様が許してくださるんだという許しが語られると、そこに必ず、おのずとですね、現れてくるものがあります。それは人間の罪の姿ですよ。皆さん、キリスト教はね、罪を指摘するんですね。法と息子の例えでもですね、語られるのは、中心的に語られるのはもちろん神の許しですけど、でもその前に罪の姿ですよね。弟はですね、具体的に罪に沈んで、ボロボロになって帰ってきました。しかし彼はね、自分の罪に気がついたんですよ。で、兄は確かに真面目に働いてきました。しかし彼の心には、もう黒々としたものがあったんですね。自分の基準と合わない弟を絶対に許せない。絶対に受け入れられない。そしていざとなったらですね、父親だろうが、いや、神だろうが、侮辱し、食ってかかるような、そういうものを、兄は持ってるわけですよ。しかも彼はその自分の姿がよく見えていない。いずれにしても罪の姿ですよね。すべての人がですよ。皆さん、すべての人が、自分で気づいているか気づいていないかは別にして、罪を抱えているわけですよ。イエス様は、その罪こそが、神様と人間の間を遮っているものなんだと訴えて、罪を訴えて、認めて、悔い改めて、回れ右をして、神様のとこに帰んなさいと。神が許してくださるから、神様のとこに帰りなさい。あなたも神様と和解して、神様と祝福の関係で生きていきなさいということを訴えていかれたわけですよ。その結果ですね、イエス様の周りでは人々の罪が、まあ、暴かれていくわけですよね。誰もが罪を持ってる。しかし、その罪を認め、その罪を悔い改めなさい。それによって神様があなたを受け入れてくださるんだ。神様は喜んであなたを受け入れてくださるんだ。そういうメッセージを語られました。で、そのメッセージを受け止めるか受け止めないか。そこで人は分かれるわけですよ。受け止めるか受け止めないか。イエス様は全ての人に語られます。しかし受け止め方はですね、家族の中でさえ違うわけですよ。そして当時ですね、イエス様のメッセージを受け入れない宗教指導者たちは、その心に持っていた罪にですね、罪から出る怒りに身を任せてイエス様を殺してしまうわけですよ。皆さん、イエス様がもたらす剣というのはですね、人間の罪が暴かれるということです。あるいは人間の罪が暴かれた時の人々の激しい反発と言ってもいいかもしれません。それが剣ですよ。そして私は正しい、自分は正しいと思っていたほどその反発が強かったんですね。その剣は誰よりもまずイエス様に向けられたんですね。イエス様に向けられ、その剣はイエス様を差し通すわけですよ。でもイエス様はですね、その罪を、人間の罪の問題を取り扱わないわけにはいかなかったんですよ。そうでなければですね、皆さん、罪を示され、罪を認め、罪を悔い改め、神に立ち返り、神の許しを求めるという、その心のプロセスを経なければ、人は本当の意味で神様と祝福の関係で結ばれることがないからですよ。皆さん、兄がどんなに真面目な人であってもですね、結局父親との祝福の関係は持っていなかったんですね。 どんなに真面目な人でも、どんなに父親と一緒に暮らしていても、祝福の関係は持っていなかったんです。だからイエス様は、剣が自分に向けられることも承知で、罪の問題をそこに注がれる神様の許しを、こう、繰り返し繰り返し、何度も何度も語っていかれたわけですよ。そして私たちが、父なる神の御手の中で、ね、最後は一切を、背負って十字架で死んでいかれたんですね。それは私たちがですね、神様の御手の中で生きていけるように、私たちの罪を身代わりに受け入れて、そして死んでくださったわけです。皆さん、人はですね、作り主から、この放蕩息子の息子のようにですね、作り主から離れたところではですね、本当の幸いを生きることはできないんですよ。ね、作り主から離れたところでは本当の幸いを生きることはできない。放蕩息子の話はそれを一番語ってるわけですよ。聖書は言います。ロマ書ですね。私たちがまだ弱かった時、キリストは不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはあるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエス様は剣を自分の身に受けることを覚悟で、罪の問題を語り、あなたにも罪があるんですよ。あなたにも罪があるんですよ。それを認めなさい。悔い改めなさい。そして神の方に立ち返りなさい。神があなたを許してくださるんだから、そうやって神様と祝福の関係を生きていきなさいと言い続けられたんですね。そして最後は私たちの罪の問題を解決するために死んでくださったんです。だからです。だからイエスは言われるんですよ。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私より息子や娘を愛する者はふさわしいものではありません。厳しく聞こえる言葉ですが、皆さん、この愛するという言葉はですね、信頼するという言葉です。意味です。誰よりも私を信頼しなさいと言われたんですね。皆さん、キリスト者はもちろん家族も愛します。もちろん家族も愛します。しかし自分が立つところは、私は誰よりも私のために代わりに死んでくださったイエス様を、私のために死んで私のために蘇られたイエスを信頼しますというところなんですよ。クリスチャンが立つところは、まず誰よりもイエスを信頼します。そうでなければですね、私たちは信仰の祝福をですね、生きていくことはできないんじゃないでしょうか。皆さん、家族を愛することもですね、自我でいくとですね、家族さえうまく愛することはできないんじゃないでしょうか。自分の力だけではですね、日々の喜びを生きることさえ難しいんじゃないでしょうか。イエス様の力が必要なんですよ、私たちには。家族を愛するためにも、日々祝福の信仰生活を送るためにも、イエス様の力が必要なんですよ。それが私たちの基本です。だから私たちはイエス様を何よりもまず信頼するんですよ。それで力をもらって海賊を愛するわけですよ。またね、イエスは言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ある牧師はね、こう言いました。あのプリントをご覧ください。世の終わりというのは、父も母も妻もまた夫も弟や妹にもわからない、自分だけにしかわからない世界。誰にも見せたくないような辛い状況のただ中のことです。そこにも、あなたを作られた神イエスがいつも共にいてくださるんです。なんと心強いことでしょうか。皆さん、どんな状況にもイエスだけはそこにいてくださるんですよ。イエス様だけはどんな時にもそばにいてくださるんですよ。だから私たちはイエスをまず信頼するわけですよ。皆さん、しかしだからといってですね、家族のことはどうでもいいということでは決してありませんね。38節にですね、自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありませんとありますが、十字架とは何でしょうか。十字架にはですね、いろんな意味がありますが、ある牧師はね、こんな言いました。十字架というのは、十字架を追うというのは、人生の中で、日々の暮らしの中で、面倒だな、嫌だな、避けたいなと思うことをしていくことだ。 そう考えていると言いました。十字架を、まあそうかもしれないですね。自分にとって辛いこと、でもイエス様の後ろ姿を見ながらですね、あえてそれを担いで、その辛いことを担いで歩いていく、そういう面もあると思いますよね。あるいは自分が執着しているものを手放す、あるいは自我に死ぬ、そういう意味もあるかもしれません。皆さん、でもね、この言葉がですね、弟子たちを宣教に派遣する時にのかに語られた言葉であること、これから人をに関わる者たちに語られたという文脈にあることを思うときですね、十字架を追ってイエスについていくというのは、十字架を背負ってイエスと共に人の傍らに立つということだと思います。十字架を背負ってイエスと共に人の傍らに立つ。それはね、イエス様の十字架の愛をもって人に接していく、人を愛する、家族を愛していく、そう言い換えることもできると思います。皆さん、放蕩息子もですね、もう一つの結末はですね、こんな結末です。兄がですね、父の心、弟をね、もう一日先週の思いで待ってる、その父の心をですね、我が心としてですね、弟を探しにですね、遠い国へ出ていくんですよ。そしてですね、兄はですね、弟をあちらこちら探し回ってですね、そしてバスへのですね、ボロボロの宿で弱り切ってベッドに横になってる弟を見つけるんですね。そして言うんですよ、さあ、父さんのとこに一緒に帰ろうよ。父さん怒ってないよ。父さんはね、お前を愛してるんだ。で、二人が帰ってきたのを見て、父親は大喜びするという結末なんですね。えらい違いますよね、最初の結末と。兄が父の愛で弟を愛する。兄が神からもらった愛で家族を愛するという結末なんですね。皆さん、もちろんね、私たちは神様によって作られています。素晴らしく作られています。一人一人は素晴らしく作られています。だからね、愛することも知ってますよ。愛することもできます。しかしですよ。しかしそれでも自我で行こうとするときに、つまり私もイエス様の十字架によって許され、生かされているんだという思いがないとき、その愛は家族に対する愛でさえ、自己中心に染まってしばしば歪んでしまうんじゃないでしょうか。どうでしょうか。私も罪を許されて、私も生かされているんだというへりくだりがないときには、家族に対する愛さえ、どうでしょうかね、自己中心な面が出てくるんじゃないでしょうか。私自身は自分のことを振り返ってそれを痛感します。だから私たちは信仰者はですね、何よりもまずイエス様への献身といいますかね、イエス様との関係を第一にするんですよ。イエス様に生かされ、イエス様に教えられ、イエス様に支えられ、イエス様に導かれる中で、本当の意味で人に向かうことができる、本当の意味で人に向かうことができる、そういう意味でですね、私たちは十字架を心に持ちながら主の後に従っていかなければいけないんじゃないかと思うんですね。それがないとね、自我で行ってしまいますよ。人を傷つけますよ、時にはですね。そしてイエス様はですね、この箇所の結論のようにこうおっしゃいました。39節をですね、新教同訳はこういうふうに訳しています。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなたは命を得る。私はあなたに命を与える。皆さん、イエス様が私たちにですね、献身を求められる根拠がそこにあるんですよ。三浦綾子さんの本の中にこんな言葉があったんですね。私はこんなことを牧師さんに言われたことを覚えている。右か左か判断に迷うときは自分の損になる方を選びなさいと。 それ以来なるべくそのように生きてきたつもりだったが、後から振り返って考えると、それがどうやら神の御心にかなった生き方のようだ。ですからね、御心にかなうように生きる、あるいはイエス様に献身をする、そのことは一見ね、損をする生き方のように見えることがあるかもしれません。でも損をするようなところ、実はそこがですよ、私たちと神様とのこう信頼関係が醸し出される大事なところだと思うんですね。ある人がね、イエス様の言葉をこう言い換えましたよ。自分の命、自分のもの、自分の利益、自分の満足をひたすら求めて生きたとしても、自分を大事にして面倒なことや嫌なこと、不利益なことを避けながら生きてきたつもりが、実は一番大切なものを失うことに、自分の人生を無益なものにしてしまうことになるんだ。自分と握りしめているものを手放して私を求めてごらん。私の言葉を、その指し示す道を思い切って歩いてごらん。そこで初めて今まで経験したことのない充実を、生きがいを、幸いを見出すんだってこう言い換えたんですね。私たちは本当にイエス様の言葉の後を従って生きてみたいですよね。そこに本当の祝福がある、人生の生きがいもある、人生の幸いもあるとイエス様が約束してくださってるわけですよ。インドにですね、一人のクリスチャンの男がいました。ある日ですね、ヒマラヤの近くで大雪の中をある村を目指して歩いてたんですね。その時ですね、ある旅人と、こう連れ合いになったんですね。男と旅人はですね、凍えそうな中を雪をかき分け進んでいきました。するとですね、道の途中でですね、雪に半分埋まってる、旅人を見つけたんですね。まだ息があるんです。で、男はね、よし、担いでいこうと言いました。でもですね、連れの旅人はですね、自分の命さえ危ないのに、そんなことはできないっつってですね、先に行ってしまったんですね。男は困ったんですけども、死にかかってるかわいそうな人をですね、まあ、かわいそうだと思ってですね、もうしょうがないっつって、その人は自分で背負ってですね、まあ、こうでしょうかね、村人まで、村まで担いでいこうと思ってですね、背負ってあげたんですね。そうするとですね、体がポカポカしてきたんですね。二人が体を合わせていたからでしょうかね。体がポカポカしてきました。そして力が湧いてくるのを感じました。しばらく行くと先にですね、先に行って、そんなことはできないって先にバーッと行ったですね、旅人がですね、凍死しているのを見つけたというんですね。凍え死んでいた。男はその時ですね、イエス様の言葉を思い出したそうです。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。ハイデルベルク信仰問答という問答書は告白します。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。それは私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。皆さん、イエス様は自分が剣に差し通されることも覚悟でですね、私たちのために救いの道を備えてくださいました。それでイエス様が差し出しておられるのはですね、地上の生涯を豊かに生きるための命だけではありません。それもあります。しかし何よりですね、地上の生涯を超えたところを生きる命であります。地上の生涯を超えたとこにこそあなたの本当の人生があるんだから、それを大事にする、そういう生き方をしなさいとイエス様は言われたんですね。さて、しかしここでですね、イエス様の言葉を聞いた弟子たちも結局はイエス様についていくことはできませんでした。彼らはイエス様を裏切ります。しかし彼らはやがてですね、本当に十字架を背負ってイエス様についていく時が来ます。それはイエス様のよみがえりに出会った時です。十字架が復活に逆転する。主にある時ですね、苦しみが、悲しみが、嘆きが、絶望が、喜びに、感謝に、勝利に逆転する。 その真理に出会ったときですね、彼らは十字架を追う人間となったんですね。なぜならば、十字架は復活につながっているからです。皆さん、私たちは十字架が復活につながることを知っています。だからね、イエス様の言葉は時に厳しいです。でもその厳しい言葉も、それは祝福につながっている。厳しい言葉も、それは祝福につながっている。だからイエス様は語っておられるんですよ。豊かな人生につながっていることを知っています。信じます。依然としてですね、イエス様にふさわしいものになることは、まあ、私も難しいなと思います。それでもですね、イエス様はですね、本気で私を信じるか、私についてくるか、そういう声を私たちに語られます。その声を聞きながらですね、何よりもイエス様を信頼してイエス様を委ねていく。何よりもイエス様を第一にしてイエス様を委ねていく。そこに人間関係の祝福も、すべての人生の祝福もあることを信頼してですね、イエス様についていきたいと思いますよね。皆さん、十字架が復活に逆転しました。イエス様の厳しい言葉は祝福に逆転します。その祝福を信じてですね、信じてイエスを何よりも信頼して、誰よりも信頼して、私たちはイエス様についていきたいと思います。そこに必ず祝福の、人生だけではありません。人生を超えた、やがてやってくる世界に生きる祝福もイエス様は備えてくださいます。そのことを心から私は信じて皆さんにお分かちしたいとそう思います。長くなりました。祈ります。天の父なる神様、皆をあがめます。今朝どれほどの重みを持ってイエス様との信頼関係を築いているか、それが問われます。どこまで行っても罪があられますけれども、どうぞ本当に信仰生活においても自己中心なものでありますけど、それを全てあなたは許してくださいますから、ありがとうございます。弱い信仰でありますけども、私たちはイエス様についていきたいという思いだけは持っております。願いだけは持っております。イエス様を第一にするところ、イエス様に信頼してイエス様に従って生きるところ、そこに人生の祝福があることを信じて、どうぞ私たちにも主と共に生きることを得させてください。お願いいたします。今週もここを出て、それぞれの場に使わされていくお一人一人にあなたが伴ってください。それぞれの歩みを守り導いてください。困難の中で助けてください。特別に体の弱さを覚えていらっしゃるお一人一人を神様どうぞ帰り見てくださり、あなたは豊かに癒し支え守ってくださいますようにお願いをいたします。一週のすべてを御手に委ねます。御手に委ねてイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。